正しい使えない方はご起立ください。礼拝唱詩、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。賛美をいたします。賛美歌の262番。
主の祈り、
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり、アーメン。使徒信条を行います。主法をご覧ください。我は確信じ両の生徒と共に使徒信条を告白する。我は天地の救い主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊において宿り、乙女マリアで生まれ、ポンピオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみくだり、三日目に死人の血をよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢に鍛えて、生けるもとを染めるもとを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体をよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
お座りください。聖書を朗読いたします。マルコによる福音書3章の1節から6節、新約聖書の65ページです。マルコによる福音書3章1節から6節、新約聖書65ページです。イエスはまた街道にお入りになった。そこに片手の苗た人がいた。人々はイエスを訴えようと思って、安息日にこの人の病気を癒さるかどうか注目していた。イエスは手の苗た人に、真ん中に立ちなさいと言われた。そして人々にこう言われた。安息日に律法で許されているのは、善を行うことか悪を行うことか、命を救うことか殺すことか。彼らは黙っていた。そこでイエスは怒って人々を見回し、彼らの頑なな心を悲しみながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。伸ばすと手は元通りになった。ファリサイ派の人々は出て行き、早速ヘロデ派の人々と一緒にのぬいしてイエスを殺そうかと相談し始めた。
祈りましょう。万物の作り主なる父なる御神、本日私どもは新学校日の礼拝を守っております。この日本の国にあってなお献身者が次々と起こされ、そして彼らが良き神学の学びを成して伝道牧会の最前線に出ていくことができるように、私たちの教団をお守りください。教団ではすぐる9月の終わりに教団総会をようやく開くことができました。300数十名の議員が集まって新しい三役を選出をしました。みんなが福音伝道の夢を持ち、そして日本キリスト教団信仰告白に忠実に生きようとしている人々が選ばれましたこと、本当に感謝であります。洛北教会も福音主義教会連合の一員としてまさにその中核を担う教会であります。どうぞ神様、何よりもこの教会を守り導いてください。さらにまた私どもの教会からも献身者が出て牧会伝道にやがて従事することになることができますように、特にこの教会に集う青年たちをあなたが顧みてお守りくださいますように。この日本の国にあって、これからはしかしまた本当に波乱の時代へ時がやってくると思いますが、だからこそ決して手放してはならないものをしっかりと握りしめて、また見つめるべきものを見つめて生きていくことができるようにしてください。今日備えられました聖書の箇所を通して、神よ、御霊によってあなたご自身がそれを私たちに年頃に解き明かしてくださいますように、すべてを感謝して主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。今日与えられました聖書の箇所は内容的にも構造的にも比較的明確な場所であろうと思います。しかしいろんな角度からこの記事を読むことができる豊かな場所でもあります。まず一つは、手の苗た人、片手が苗た人をイエス様は街道の真ん中にお立たせになったということが一つ。これはこの手を苗た人を中心にして、その右側と左側、ね、そこに一方には主イエスがおられ、反対側には立法に忠実に生きようとしてきましたファリサイ派の人々が立っている。これがまあ基本的な構図であります。で、ここで対立が起こる。このファリサイ派の人々はイエス様ご自身のお言葉によれば非常に固くなな心、それを持っていて、しかもイエスに敵意を抱き、最後のところを見ると殺意すら抱いていることがはっきりとするのであります。敵意と殺意、イエス様に対して、そして固くなな心、どうしてそういう事柄が出てくるのか、これはもう理由ははっきりしておりまして、イエス様のなさっている事柄が彼らには 許せなかったからであります。一体どう許せなかったか。イエスがされていることは律法無視、あるいは律法の規定を乗り越えていく、そういう行為であると彼らの目には映った。それでファリサイ派の人々はそのことが断じて許せん、それがイエスに対する殺意にまで進展をしていったのだと今日の聖書は語るのであります。なぜ許せなかったか。これはこれまでもルール述べてきたことでありますけれども、主イエスの見ておられた、おられることとファリサイ派の人々が見ているものが全く違うっていうことですね。端的に言いますと、ファリサイ派の人々が求めたのは救いではないっていうことです。彼らは救いを求めてはいないんですね。意外に思われる方はあるかもしれないけれど、じゃあ一体何を求めたのか。彼らは己自身の義を求めたわけです。自分が正しいものとして神と人の前に立つこと、あんな罪人たちではなしにっていう話です。神様は私たちはこんなに正しく生きてきましたということ、それは言葉を変えて言うならば、まさにファリサイ派の人々は己自身を求めて生きたんだと言えるでしょうね。彼らが求めたものは、繰り返しになって恐縮ですが、何よりも自分の正しさ、自分の義、でその自分の正しさが確立をされていくこと、その時に何が起こるかというと、自分の正しさが確立されていけば必然的にその人々は他者を裁くようになっていくわけです。我々は正しいんだと、律法の規定をこれほどほぼ完全に守って私たちは正しいのである。しかし彼らは守ることができない、あるいはあえて破っている、もう罪人以外の何者でもないという、そこから裁きという事柄が出てくるわけでしょう。これはしかし簡単なことのように申し上げておりますけども、私たちの人生の中でも実はいつも起こることです。友人関係においても、あるいは夫婦関係においても、みんなそれぞれ自分が正しいと考えるところから相手を裁いていこうとする。もうそういう体験の中で私たちはどれほど苦しめられてきたことであろうか。そのことはもうよく知っている。しかも単に苦しめられてきただけではなしに、私たち自身もそのことによって多くの隣人たちを、本来愛すべき人々をどれほど苦しめてきたか、裁いてきたか、そこに人間の現実というものがあるわけです。これは決して通り一遍の簡単な美談とかそういうことではありません。私たち一人一人が人間の現実としての自分自身の現実を受け止めていかなければならない。そこから何が立ち上がってくるかというと、律法の規定を通してすら他者を裁いてやまない、己を正しいものとしてやまないという私たちの内実です。現実の姿であります。しかしその時にこそ、実は私たちは神様の前に己自身の罪を知るものになっていく。それがどれほど深いか、またどれほど強いか、どんなにそれが闇の中に沈み込んだ私たちの現実であるか、私たちはその時にこそまさに自分自身の罪を知るのであります。十字架を知るっていうのは、十字架を見上げるっていうのは、まさにそこに自分自身の罪が立っていることをはっきりと認めて、己自身の罪を見つめることであります。なぜなら 私たちの罪がイエスを十字架にかけたんですから。あそこに立っているのは紛れもなくこの私の罪である、そのことをはっきりと認めることを通して初めて私たちはあの十字架のもとに崩されていくものにされていくんですよ。そこで大事なことはみんなで崩されていくことです。昨年の10月にまさしく妻を天に送りましたけれども、長い結婚生活の間いつもいつも本当に二人してあの十字架のもとに崩れて自分自身の傲慢さを打ち砕いていただいて、そしてそこからまた二人して手を取り合って立ち上がって歩いてまいりました。それが少なくとも私たち夫婦に与えられた恵みということの中身だったのであります。今はもう一人で崩れるしかないんですけれども、崩れたところからやはりまた立ち上がって歩いていきたいと思います。それが一つのこと。もう一つのことは何かっていうと、この中央に立たされている片手のなえた人ということです。手がなえるっていうのは我々の日常生活の中においては本来尋常なことではありませんね。あってほしくないことですよ。あるいは足がなえるって、ね、妻は本当に元気な人でしたけれども腹膜がんになりまして、大きな手術をして何ヶ月も入院をして入退院繰り返して、最後の頃にはもうあの元気だった妻が動くことができなくなってしまいました。立ち上がることも、最後バプテスト病院ホスピスに入れていただくために寝台車付きのタクシーを呼んで家族3人それから運転手さんにも手伝ってもらって、もう本当に手も足も動かなくなってしまった妻を2階から下へ下ろして、そしてその寝台車に乗せて病院まで連れて行っていただきました。その階段を下ろされる間妻がずっと言い続けていたのは何かっていうと、動けない自分の体、なんでこんなになったんやろそうずっと言ってました。我ながら可愛い人だなと思いますけど、なんでこんなになったんやろう。まあそのまま入院をして数日で天に召されていったわけでありますけれども、人間の人生にとって本当に動いていたはずの手が突然なえていく、これは大きな出来事だと思います。尋常のことではないと、あるいは足もそうだと。そのことをしかしこの人は自分の身に起こったこととして受け止めさせられながら生きてきたわけです。そしてイエス様は言われます。安息日に行うのはいいことだ、悪いことが行うのがいいか、助けるのか殺すのか、愛するのか見放すのか、もちろん助けるに越したことはない。そしてイエスはこの男の手をお直しになるわけであります。けれどもこのイエスの行為がさらにファリサイ派の人々の憎しみをかきたてていく、そのことはもう明白なことでありました。もう彼らはこれだけを見に来ているようなもんで監視しているわけで、だからイエスがこの男を癒してくれれば彼らにとっては実はそんなに嬉しいことはないわけです。ほーら見ろ、安息日にやっちゃいかんということをやるのがあのイエスという男なんだと、もう許しておけん。むしろ彼らはこの安息日の癒しを、この男の癒しを待ち望んでいたと、そう言って 良いのであります。しかしではイエス様はそれをどう受け止めになったか。怒りを持って、そして彼らの命の固くなさを、その心を悲しみながら、ここに出てくる怒りと悲しみ、これファリサイ派の人々の殺意とどう違うか、全く違うんです。ここに出てくるイエス様の怒りと悲しみっていうのは、黙想にも書きましたけれども、両方ともが世の終末の時の出来事としての怒りであり悲しみ、それは神の国の完成っていう、そのプロセスの中で必然的に出てくる事柄である。というのはどういうことかというと、その背後にあるのは実はイエス様の愛だと。主イエスの愛に裏打ちされた怒りであり、また悲しみだったのであります。さらにそれは一体どういうことか、これが今日の最後のことになります。この怒りと悲しみ、しかしそれは背後にある実態としては人間に対する愛そのものであった。結局イエスは何をなさったか、彼らの頑なな心を悲しみながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。すると手は元通りになった。癒す行為です。この人の境遇を憐れんでの、この人に対する愛の行為です。しかしこの愛の行為がイエスに対する殺意を芽生えさせたというわけです。もうここに十字架の影が差しているわけですね。では一体マルコはこの記事を通して私たちに何を語ろうとしたか。これはもう明白なことだと思います。一つは、手の苗た男の手を元にお戻しになった。体の一部に本当に大きな不自由を抱えること、皆さんここで大切なことはね、この 手の苗た人、これは私自身であり皆さん自身だっていうことなんです。この人があなたなんですよ。あなたたちもこれまでの人生を生きてきた中で、神様が与えてくださったものの相当部分を失い、あるいはまたその体にも痛みや傷を負い、実際には動くかもしれないけれども心の手が萎えている、あるいは目が閉じている、耳が聞こえない、そういう私たち一人一人の現実、皆さんそれを主イエスは癒してくださったのです。しかしそのために、そのことを通してイエスは己が身に死を受けになった。この男はこれで五体満足にしていただいて、神様の創造の技としての神の似姿としての己の姿を回復していただいたんですよ。でもそのためにイエスは十字架におかかりになったんだ。それがイエス様の怒りと悲しみ。怒りっていうのはね、この野郎っていうんじゃないです。もうどうしようもない憤怒です。ファリサイ派の人々の心があまりに堅くななので、もうその堅くなさにお怒りになったって、ね、しかし先ほども申し上げたごとく、その背後にあるのは私たち全員に対するイエス様の愛です。このファリサイ派の人々も最終的にイエスから捨てられたのではありません。全員が十字架の恵みの対象なのでありますから。 その時に私たちは主イエスが世に来てくださって十字架にかかって自分の命を差し出してくださって、そのことを通してこの私の苗た手を伸ばしてくださったんだと。自分自身の存在論的な病、機能不全を一番深いところで癒してくださったのだと。救ってくださったのだと。何よりも本当に大切にして愛してくださったんだと。そのことに実は気づかされていくわけであります。そこに主の十字架の救いというものの本質がある。マルコは私たちにそのように語っているのであります。そのイエス様の恵みを私たちも身にいっぱい受けて、さまざまな傷を癒していただいて、その主イエスの恵みの中に残りの人生をしっかりと歩むものになりたい、そのように願うものであります。祈りをいたします。愛する天の父なるお神、この新学校日の朝、主イエスはマルコ福音書のまだ3章の段階でもう十字架を自分のものとして受け止めて、そしてそのことを通して一人の人を癒された。この男こそ私であり、あなたである。その恵みを今朝しっかり覚えつつ、しかしだからこそその恵みの大きさを精一杯受け止めて生きることのできるものとならせてください。主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
献金のお祈りをいたします。天の地の神様、今日もあなたの教会にみんなで集って礼拝を持つことができました。一緒に聖書を読み賛美もし、こうして祈っております。本当にどうもありがとうございます。イエス様は安息日に律法で許されているのは善を行うことか悪を行うことかと問われます。慣習にとらわれる私たちは神様のことを考えず、人間のこと、自分のことをばかりを考える、その姿が示されております。どうかこのことをしっかりと見つめてこの言葉を忘れることなく一週間過ごさせてください。イエス様は人間が固くなな心で、固くなな心に対してと怒り、また悲しんで、そこにいる人々に手を伸ばしなさいと言ってくださいました。とに感謝であります。どうか神様の方を向いて、神様に聞いて、しっかりつながって日々の生活を築いていく、そういう生活ができますように、いつも私たちにあなたの御言葉を打ち込んでください。どうかこの世の中が平和と平安でありますように、信仰で満ち溢れますように、今ここに献金を捧げます。どうかあなたの言葉が世界中に伝わることにご活用ください。この感謝と祈りをイエス様の皆を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。 報告をいたします。週報をご覧ください。本日の集会ですけれども、青年会の5分間集会が礼拝直後にあります。今週の集会ですけれども、12日の水曜日、聖書研究祈祷会、午前10時半から司会は中山雅子さんの司会で、また夜は7時半から祈祷会が開催されます。コヘレトの言葉第5章17節から19節を読みます。そして15日の土曜日ですけれども、2時から説教黙想要会を開催いたします。先生のお祈りにもありましたけれども、今日は新学校日です。研究用の封筒をですね、収報箱の方に入れさせていただいております。献身者の学びとそれを支える新学校の働きを覚えて、ご献金いただきますようにご協力をお願いいたします。それでは照英の541番
の恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞご着席ください。本日の礼拝にご出席の方、ご紹介をしたいと思います。まずお一人は大神智也系のお母様、大神節子姉妹、どこにいらっしゃいますか。あ、よくいらっしゃいました。それと岸本滝子姉妹のお孫さん、中野匠さん。東京から京都へ転勤ということで、京都にお住まいになるという大変嬉しいことですね。ぜひ続けてお越しください。それともう一方、久しぶりに若林学さん、 いらっしゃいませんか。あ、失礼しました、ちょっと間違えました。あの、若林さん、この度当教会からの転出を求められまして、今週から来週かまたご挨拶に来たいということだったので失礼いたしました。他に何か報告事項は、はい、どうぞ。
伝統委員会から報告させていただきます。本来でしたら10月の第3週あたりから伝道月間ということで外部講師を招きしての伝道集会、賛美音楽礼拝またバザーと、行事が続いていくはずなんですけれども、またコロナ禍で環境が整いませんので今年も中止をさせていただきます。ただ岡本牧師残り半年マルコ福音書をテキストとして精一杯説教していただきますので、主イエスが神の福音を述べ伝えていかれる場面でありますので、皆さん方もしっかりと聞いていただいてそれぞれの伝道活動に生かしていただければと思います。もう一点、バザーですけれども、できることからしたいなということで、持ち帰り限定のケーキ販売、それと製作品の販売、また子どもたちのゲームコーナーの企画が役員会で通りましたので、あと、ケーキの検品につきましてはまた追ってお願い依頼したいと思いますので、そのようにはよろしくお願いいたします。で、製作品の販売はその出品者が根付けから販売までを全部取り仕切っていただくという形で受け付けます。希望者は井上執事の方にお申し出ください。日程は11月の13日を予定しております。よろしくお願いいたします。
それと中西誠二さん、ニューヨークから帰国なさって、一時帰国ですか。で、3週間、そうですか、そうですか、よくお越しになりましたというか無事でよかった。またどうぞ学びを続けてください。先週ご紹介した幹事さんはベルギーでの学院の方を卒業なさって、全部の技を終えて日本に帰国されました。でもそのまますぐに兄弟の大学院の方へ行かれてまだ学びが続いているということです。どうぞお二人とも頑張ってください。他に何か報告のある方よろしいでしょうか。それじゃあこれで本日の礼拝を終わります。